はい、こんばんは。今週も聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今週はマタイの福音書17章と18章を輪読したいと思っているんですけれども、
やっと通じました。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、
もしもし。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
聞こえますか？
は
い。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日、マタイの何だ、どこだったっけ？
17、18。
はいはい。
はいはい。今日は、福岡は雨だったんですけれども、賛美さんのところも雨でした？
午前中、雨だったんですけど、うん。午後は降らなかったです。
だいぶなんか、なんか天気とか天候結構近かったりしますもんね。
近いね。はい。
もう今年の冬はもうすごい、うん、夏が猛暑だったから、なんかまた暖冬かなと思ってた、暖かい冬かなと思ってたら、今年はなんか寒くなるって言ってますよね、もぐちゃん。
うん。そうね、今日は風が、昨日も今日も風がひどく強いね。
うんうんうん。風が、うん、そう、それで、
強くて大変。
この間、その、家庭集会がね、
はい、
うちであったんですけど、うちがまた冬がめちゃめちゃ寒い家なので。でね、初めて来られて、まあちょっと、うん、なんていうの、牧師夫妻が来られたんですけども、なんかこう、うん、うちの印象がなんか実家っぽいって言われて、なんかおばあちゃん家に来たみたいって言われて。
はい、17章。はい、それから3日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。
すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。
そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。
そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。
彼が まだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼らの言うことを聞け、という声がした。
弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。
するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい。恐れることはないと言われた。
彼らが目を上げると、イエス一人の他には誰も見えなかった。
彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまでは。
すると弟子たちはイエスに尋ねた。そうするとまずエリアが来るはずだと律法学者たちが言っているのはどういうことなのですか？
イエスは答えられた。エリアが来てすべてを立て直します。
しかし、私はあなた方に言います。エリアはすでに来たのです。ところが、人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も、人々から苦しみを受けることになります。
その時、弟子たちはイエスが自分たちに言われたのは、バプテスマのヨハネのことだと気づいた。
彼らが群衆のところに行くと、一人の人が、イエスに近寄ってきて、見舞いにひざまずき。
こう言った、主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。
そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。
イエスは答えられた。 ああ、不信仰な、曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。
そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は出て行き、すぐにその子は癒された。
それから弟子たちは、そっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか？
イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことに、あなた方に言います。もし、からし種ほどの信仰があるなら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。
彼らがガリラ屋に集まっていたとき、イエスは言われた。人の子は人々の手に渡されようとしています。
人の子は彼らに殺されるが三日目によみがえります。すると彼らは大変悲しんだ。
彼らがカペナウムに着いたとき、神殿税を集める人たちがペトロのところに近寄ってきて言った。あなた方の先生は神殿税を納めないのですか？
彼は納めますと言った。そして家に入ると、イエスの方から先にこう言われた。シモン、あなたはどう思いますか？地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか？自分の子たちからですか？それとも他の人たちからですか？
ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。ですから子たちにはその義務がないのです。
しかしあの人たちをつまずかせないために、湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、スタテル銀貨一枚が見つかります。それを取って、私とあなたの分として納めなさい。
18章。その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか？
イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて。
こう言われた。まことに、あなた方に言います。向きを変えて子供たちのようにならなければ、決して天の御国に入れません。
ですから、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。
また、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は、私を受け入れるのです。
私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。
つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。
あなたの手が足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片足で命に入る方が、両手両足揃ったままで永遠の火に投げ込まれるより良いのです。
また、もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃ったままゲヘナの火に投げ込まれるより良いのです。
あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。
あなた方はどう思いますか？もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷っていたら、その人は99匹を山に残して迷っ った一匹を探しに出かけないでしょうか。
まことにあなた方に言います、もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜びます。
このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天におられるあなた方の父の御心ではありません。
またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。
もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって、すべてのことが立証されるようにするためです。
それでもなお、言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。
まことにあなた方に言います。何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。
まことにもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。
二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。
その時、ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか。七回まででしょうか。
イエスは言われた。私は七回までとは言いません。七回を七十倍するまでです。
ですから、天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。
生産が始まると、まず一万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。
彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。
それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください。そうすればすべてお返ししますと言った。
家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。
ところが、その家来が出て行くと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。
彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。
しかし彼は承知せず、その人を引いて行って、負債を返すまで牢に放り込んだ。
彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。
そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。
私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。
こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼をごくりたちに引き渡した。
あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。アーメン。はい。ありがとうございました。
ちょっと今日はね、ありがとうございました。 NHK でスマホの扱い方をね、
うん、
してたけん、ちょっといらんことしたもんやけん、画面が暗くてね、手を離したらすぐ消える。ほんといらんことしたなと思ってね、今反省しようという。
ああ、明かり、バックライトがこう、暗い感じ。じゃあ。
そういうことじゃなくてね、
うん、
なんか電池をね、
うん、
たくさん使わないような方法とかいうのがありよったけ、それをしたばっかし
に、ね、ちょっと、うん、
それを今度返すことができない。
じゃあ後で私行きますんで。
あ、いいよいいよ、またの時でいい。
なんでそんなことになった。多分それを見てた日本中のお年寄りは、
うんうん、見らんことした。
うん。NHK はろくなこと
そしてね、
うん、
充電もね 100% より 50% の方がいいよとか言ったけんね、そういうものかなとか、いらん、やっぱ しなれんことしたらいかんね。
確かにバッテリーにとっては、うん、なんか
うん、
そうね、 50とか
100% より 50% がいい
っていう、そのぐらいの方が長持ちするっていうのは通説だけど、うん、そう、モグちゃんのスマホは、iPhone じゃなくて、普通の Android だから、そうかもしれんけど。なんか、でも最近のスマホは、過充電にならないように。
はい。
うん、
結構そういうふうに、なんていうかな。昔のより、こう、性能がいいと思うので、そこまで心配する必要はないと思うんですけど。うん、
あ、本当。まあ、いろいろ、100件、ずっと手、指で押さえとかんとね、
うん、
画面が消えてしまう。声は聞こえるけど画面が消える。
あ、ごめんごめん。画面が消える速さが、
うん、
速さが増したのね。うんうん、
そうそうそう。
何秒、何秒間っていうのが。
うん、そうそう。今度会った時にお願いするね。
そうですね。
今日ぐらいしかこんな長いこと、あれしないけん。普通、普段はそんなに、大丈夫やけん。今度会った時でいいです。わざわざ来なくていいです。
ライトさんが今日来てくださってて。
ライトさん、はい。
設定、ディスプレイ、画面のタイムアウトで設定できますよ。
そんな言われても、それがわからん。
設定ってほら、歯車のマーク、歯車のマーク。あるでしょ。
ああ。
後で、うん、したらできると思います。
うん、分かった。
節約モードかなんかになってて、
うん。
一斉にもう全部そうやってこう、ちまちました使い方しかできない。
こんなことになるとは思いませんかったけんね。
ね、
いや、すいません。
いえいえ、で、設定、その歯車を見つけたら、ディスプレイに入れば、本当にすぐまた戻すことができるかもね。
うんうん、そうね。
あ、本当、後からしてみます。
はい。
ありがとう。
はい。
はい、
そうね、本当に、
うん。
今日読んでた、箇所で、なんか、うん、心に残ったところありましたか？
ちょっと聞きたいことがあったけど忘れた。
どこ？なんかたくさんエピソードがあったよね。最初は、うん、変貌山っていうところですよね。これルカの福音書のとこにも出てきたよね、確か。変貌山、イエス様のお顔が、お弟子さんたちのその中から、
そうそうそうそう、
ペテロとヤコブとヨハネ、うん、3人だけ、
うん、
選んで、
うん、
結構イエス様に近いお弟子さんたちだけ選んで、そして高い山に登られましたっていうところですよね、
うん、
そしたらなんとイエス様のお顔が、こうイエス様はもう典型的なユダヤ人の姿、男性、ユダヤ人男性の姿で、うん、特にこう、うん、なんて耳麗しいっていうわけではなかったっていう思うんですけれども、私は耳麗しい方を想像してるんですけどそういうわけじゃなく、もう本当に一般的な普通の方に、ユダヤ人としてお生まれになって、ところが、この山に登られると、その、モーセとエリアっていうね、この旧約聖書の人たちが、なんと現れて、うん、そして、イエス様の姿がもうみるみる変わって、もう本当に、その、イエス様が内側に隠されていた、その神様の神性っていうんですか、うんうん、その、それがもう、ブワーって出てきて、 イエス様は人間としてお生まれになったけど、神様であることをやめたわけではなくて、神様であることをこう内側に隠されてる、隠されてる状態っていうかな、見せないような形で、それがもう一気に解き放たれたような感じで、そのイエス様の本来の姿が 見ることができたんだよね、このお弟子さんたちは、
うんうん、ねえ、モーセとエリアって人も神様？
いや違うよね
あ、違うと。
モーセはほら、ま、あのほら、創世記でさ、あ、創世記じゃない、うん、出エジプトで出てきたよね、うん、出エジプト読んだじゃん、
うん、
エジプトに、
そういうとこやっちゃった。
そうそう、エジプトにほら、400年間だっけ、400年間ユダヤ人が、まあ、そのヤコブの時にね、ヤコブの時代の時に、うん、家のエジプトに一時的に移住したような形だ、難を逃れるためにこう移住したような形だったんだけども、うん、それから400年間ずっとそのエジプトにいたんだよね。でやっぱその王様っていうか、その支配者が変わったことによって、最初はすごく待遇が良かったのに、もう奴隷のような生活をしてたんだよね。で、
うん、
そうそう、エジプトにそのユダヤ人たちっていうか、その部族っていうのが、まあ、このそこでエジプトで増え広がったっていう形なんだけど、その人たちをもう本当に奴隷生活で苦しんでいる状態のところから、こう神様の命を受けて、そのモーセっていう人が引き連れて、ほら映画でもあったじゃない、10回じゃなくて10回か、10回、
あ、10回 ね、
うん、映画知ってるでしょ、昔映画あった
ん
です
、うん、
それでほら海がバーンと割れて、
うん、
どんどんどんどん逃がしたっていう、あのリーダーがモーセね、
うんうん、あははは、
あの方です、あの方が、
うん、
あの方が出てきたと。そして、まあ、うん、そうそう、立法をこう、ユダヤ人たちのその立法をこうもたらしたっていうか、その神様から受けて、そしてみんなに伝えたっていう代表の方よね。立法の代表みたいな、うん。で、エリアはすごいもう預言者。神様の言葉を受けてみんなに伝えるっていうこの役割の方なんだけど、このエリアっていう人はもう本当預言者の中の預言者みたいな人で、この二人が出てきた。で、このエリアが、そうそう、モーセとエリアとイエス様が、こう、三人で語り合ってるわけよ。ここで。
うん。
どうのこうのって。で、何の話をしてるかっていう内容は、ルカの福音書の方に書いてあるのかな。だから今度、イエス様がこの十字架に疲れることについて、大丈夫？
大丈夫、
うん、
もうね、猫がうるさいけんごめんね、もうさっきから何回も
そんな悔やまなく
て、で2階に行ったら2階のドアをガリガリするけん、もう今日はいいやと思って下に落っとったらまた来てから、うん、すいません。
いやいやいやあ、それ、その話、ね、そのエピソードがあって、うん、
あ、
それから
幕屋を3つ作りましょうって言ったら、
そうそうそうそう、
いつないでこおらんよな、
そうそうそう、
ね、光り輝く雲が彼ら
は、前なんかルカの福音書を読んだ時にもなんか言ったような気がしたけど、なんかこの幕屋を作るっていうのは別にその、うん、ペテロがトンチンカンなことを言ってるわけじゃなくて、そのなんていうかな、カリオの祭り、大丈夫？
うん、大丈夫、
うん、カリオの祭りっていうのが、その、なんていうの、エジプトからこう逃げてきたとき、逃げるときに、その、荒野でね、テント生活したっていう、うん、そのことを思い出すっていうことで、カリオの祭りっていうのがあるんですけれども、その、
うん、
なんていうかな、その、まあ、なんていうかな、エリアが現れた、エリアが現れるっていうことも、なんかその、うん、その千年王国というか、なんていうの、ユダヤ人の人たちがその何て言う、メシアが現れたら、そしたらそこからメシアが支配するメシア的王国がスタートしますよっていうことはもうみんな分かってるわけよね、ユダヤ人の方っていうのはね、うん、で、うん、その メシアが現れるときに、そのエリアも来ると。 いうことが、なんかその、マラキ書っていう、なんかその、旧約聖書の一番最後のね、あの、予言書に、それ書いてあるんですけども、だから、あ、ついに、もう、千年王国っていう、その、メシア的王国が今からスタートするんだっていうことで、そのつもりで、その、なんていうの?カリオの祭りっていう、その、のことをやってるんだけども、だけど、本当はそのユダヤ人の祭りである、その三大祭りである、その引っ越しの祭りっていうのと、あと、ペンテコステはあれなんて言うんだっけ、五旬節っていうのと、太陽の祭りっていうのはこの、なんていうかな、イエス様の生涯を表していて、太陽の祭りっていうのは、メシアの再臨を表しているらしいのね。このカリオの祭りっていうのは実は。で、そのメシアが再臨したら、そこから、まあ、メシア的王国っていうのがスタートするよね。っていうのは、ユダヤ人の方は分かってる。で、再臨、イエス様が再臨されるっていうのはもうずっと後で、その前に、まずイエス様は受難を受けなきゃいけないわけですよね。イエス様はキリストの十字架っていうその過程を経なきゃいけないんだけど、それが実は杉越の祭りなんですよ。で、その後、そのいわゆるペンテコステっていうのは、そのメシアが、昇天された後に来るその聖霊様が下ってくるっていうことを表している。だから順番的には春の杉越の祭り、そして初夏のペンテコステ、そして秋のカリオの祭りっていうこの順番を経なきゃいけないんだけど、だからいきなり秋のカリオの祭りっていうそのものが来るっていうわけじゃないのよね。
うん。
でもそういうことってもう彼らはもう知る由もないので、だから、
うん、
その、まあそのメシア的王国がスタートするっていうふうなことの前にイエス様のそういう受難があるっていうことを理解できないから、だから他の箇所でもあったけど、その自分がその、苦しみを受けて、そして死にます。で、それから復活しますっていうふうなことを言った時、みんな悲しむじゃない。
うん。
そうそう。メシアっていうのは、そうやって苦しみを受けて、復活するんだっていうことが、うん、全然この時点で、お弟子さんたちは理解できてなくて、で、戸惑うんだよね。イエス様がそういうふうに今から死ぬっていうことをおっしゃるのね、
うんうん、
でそのエリアが来たっていうふうな話でも、そのエリアのことはじゃあ 誰のことを指してるかっていうと、バプテスマのヨハネのことだっていうことが分かったっていうふうに言ってたじゃない、
うんうん、
ね、エリアが来て全てを立て直しますっていうふうに言った時にね、イエス様が、17章の11節かな、
うん
うん、でこれはバプテスマのヨハネがこのイエス様の先駆者として現れるっていう意味のそのエリアね。エリアとしての役割。うん、だけど本当は、この後、イエス様がその復活されて、そしてまたそのずっと後になってしまうんだけども、このイエス様が今度再臨されるのよね。また、もう一回来られるんだよね、うん。その時には本当のエリアが来るやろっていう話。だからその本当に来るエリアのひな形としてのバプテスマのヨハネなんだよっていうふうに私は習った。
うん、
意味わかる?なんか、なんとも説明がしづらいんですけども、なんていうかな。まあ、そういうふうなこと、エリアっていう人のその役割っていうのがね、その、
うん、
イエス様来られる時のその先駆者としての役割があるよっていうことをなんか、まあ、そういう意味合いがあるそうなんですよね。
うん、
うん、それから、山から降りたら、今度は弟子たちが、悪霊追い出しが残ってる、他の弟子たち、お弟子さんたちが、もう悪霊追い出しができなくて、
うん、
大変なことになってるっていう、その騒動があってるんだけど、そこで、イエス様が、もう一発で悪霊を追い出して、うん、その子供からね、男の子から悪霊を追い出しましたって、
うん。
これはなんか、イエスがその子を叱りになると悪霊は出ていき、すぐにその子は癒された。うん、 その子をお叱りになるとというふうに、あの、新改訳2017では書いてあるけども、まあ、別にその子を叱ったわけじゃなくて、悪霊、本当は、まあ、悪霊を使って、追い出されましたという話ですよね。
うん、
それから、神殿税の話があって、まあ、これは、ね、神殿税を払うべきか。
魚を釣って口の中に入ったと。
そうそう。王は、うん、王様っていうのは、あの、自分の子供から税を取りますか、うん、それとも、うん、その他の人たちから税を取りますかっていうふうにイエス様質問されて、自分の子からは税は取らないよね、うん、王様っていう人はね、
うん
うん。だったら、あなたたちはもう神様の子供だから、
うん、
お弟子さんたちはね、あなたは本当は神殿に、神殿の王は誰ですかって言ったら神様じゃない。神様の子供であるあなたたちはもう神殿に税を払う必要はありませんよねってイエス様おっしゃってるんだけど、まあ、だけどここで払わないって言ったら、あの人たちってその神殿で働いている人たちからすると、うん、まあのなんていうかつまずきっていうかな、あ、なんかその、うん、になるから、まあ、払っときなさいって言って、お魚の中からちゃんと銀貨が出てきて、うん、でそれを、うん、それを納めなさいっていう話なんだよね、
うんうんうん、
だから私たちはもうなんていうかな、まあ、この世にまだいるから実感っていうのはなかなか湧かないかもしれないけど もう神様を信じた時点で私たちの立場っていうのは神様の子っていうか、まあ養子にしてもらった形かな、私たちは異邦人だから、神様のもう子供を同然にしていただいたっていうことじゃないかなっていうふうに思いますね。ライトさん、黙示録にはモーセとエリアの特徴を表す人物が書かれていますねっていうふうに書いてありますけれども、うん、あれかな、あの二人の証人のことですかね、ライトさんがおっしゃってるのね。そう、黙示録っていうのも面白いんですけれども、なかなかそこに行くことができないんですけれども、はい、あの黙示録もあのいつか、そうそうって読みたいですよね。はい、
そうそう、
はい、そして18章になったら、なんだっけ、そう、弟子たちが、自分たちの中で一番偉いのは誰ですかとか、あ、なんていうの、うん、天の御国では一体誰が一番偉いのですかっていう話をして、もうなんていうかなイエス様にちょっと呆れられてるんじゃないかなっていうふうに思うんだけども、子供たちのように純粋で素直でいなければ天の御国は入れないんだよっていうことを子供を前に立たせてね、お願いましたっていうね、うん、自分を低くする人が天の御国が一番偉いんですよっていうことでした。で、それから大丈夫ですか？
うん、
それからあの100匹の羊の話だよね。99匹を残して1匹羊が見つけたら、うんうん、その羊を、一匹を探すために、
探しに行くでしょ、
一生懸命探して連れ帰るんだよっていうことをね、おっしゃいますよね。うん、小さいものの一人が滅びることも、神様は、うん、あ、もうそういう子は望んでおられないっていうことですよね。一生懸命探して連れ帰ろうとされるんですよっていうことですよね。で、それから、15節のところからの、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したならっていうところは、これがあのすごく難しいところの一つに言われてるらしいんですけども、私がその中川先生のあれで勉強したのは、ここはなんか教会の話、教会でのトラブルの解消法みたいなことですよっていうことを言われたんですよね。だからこの一般論的な感じでここはあの 解釈するところではなくて、その教会という組織があるじゃないですか。その中で、うん、なんかその問題が起きた時にこういう3つのステップを、うん、踏んで解決をしようとするならば、そこに必ずイエス様が一緒におられますよっていう話なんだって、
うん、
やっぱその私たちはいくらクリスチャンになったからって言ったって、やっぱりそのいろいろ問題がその教会という組織の中でも起きますよね。で、うん、やっぱ人間の集まりだからね。でその時に、うん、まずはその個人的にその人に、お話、一対一でね、一対一でその問題を指摘するっていうこと、うん、そしてだからなんていうかな、こう悪口を言ったりとかね、そういうふうな感じで陰口を言ったりするのではなくて、まず直で言うっていう、これってすごく日本人が苦手とするあれなんだけども、はっきりとねそれを示して、うん、これは間違ってるんじゃないですかっていうことを、この悪口を言うとかじゃなくて、まず指摘して、それからそれでも聞いてくれなかったら2人から3人ぐらいでね、うん、一緒に連れて行って、またかその人に言いなさいと、
うん、
でそれでも聞かないんだったら、まあ、地域教会、この教会、ここで言う教会っていうのは地域教会のことらしいんです。それでも聞かなかったら教会に申し出て、
うん、
でそれでも聞かなかったらもう、まあ、愛を持ってだけど、まあ、除名みたいなことも制裁がありますよと。で、このステップを踏んでやりなさいっていうことをなんかおっしゃってるそうなんですね。
うん。
うん。だから、ああ、なるほどなというふうに思ったんですけど。っていうところで、あとは、で、なんかね、この20節、18章の20節で、二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのですっていう箇所は、ここの解釈が、割と、なんかこう、例えばね、教会に行かないで、教会となんか、まあ、何らかの理由で教会に行かなくなった人たちが、何人か集まって、そして、まあ、なんていうかな、家庭集会みたいなのをする、っていう方も多分いらっしゃると思うんですけれども、中川先生がおっしゃったのが、クリスチャンが2人か3人こう複数集まって祈るっていうことは、まあ、それはすごいいいことだけども、それが集まったらもう教会、即教会っていうわけじゃないよっていうことをおっしゃってた。必ず霊的なリーダーっていうのが必ずいるところではないと、そうじゃないともう無秩序になってしまうでしょうっていうふうにおっしゃって、でその、まあ、これもなんか、まあ、そうですね、だからいろんな、まあ、教会とか教派とかによっても、まあ、考え方がいろいろあると思うんですけども、その何人か 2,3 人集まったらそれが即教会っていうわけではないっていうことはなんかおっしゃってましたね。うん、で、あとは一万タラントの負債のあるものが、王様に、まあ、まあ、免除してもらったっていう話。
うん、
ね。だけど、うん、その、まあ、かわいそうだなと思って、まあ、その王っていうのは神様のことだと思うんですけれども、一万タラントっていうのがどのくらいの金額かっていうと、16万年分の収入に相当するっていうふうに。
そうですよ。
そう、負債。だから私たちはその罪の負債っていうのをみんな持ってるんだけども、その罪の負債、16万年分の負債っていうのはどうあがいても私たちはどんな善行を持っても返すことはできないよね。だけど、その神様は許してくださったということですね、うん、じゃあその許してくださったその人は今度は自分に、その部下がね、その自分に、その部下に対して借金をしている人、100デナリだっけな、100デナリ の、借金をしている人は許さなかったんだよね。
うん、
で100デナリってどのくらいの金額かっていうと100日分の収入に相当するそうなんですけども、それは許さなかったと、うん、借金返せと言ったと。で牢に放り込んだと、負債を返すまで。だから神様にしていただいた恵みとは全然真逆なことをこの人はしてしまって、で、結局なんていうかな、こんなに許されたのに、その神様から多く私たちは許されたわけじゃないですか、イエス様を信じることによってね。だけど、ね、私たちはじゃあもう許さなければいけませんよっていう話で、だからなんていうかな、許すっていうのはどういうことかっていうと、なんか忘れるっていうことですっていうふうに言われたんですよね、中川先生に。で忘れることってでもなかなか難しいですよね。そう、そのひどいことをされたことを忘れるっていうのはね、難しいことだけど、でも私たちも神様にめちゃめちゃ許されて、もう綺麗さっぱり許されているっていう、この恵みをね、忘れてはいけないっていうことかなっていうふうに思いました。
うん、
はい。はい、ライトさん、難しいテーマですね。でも初代教会も使徒や長老の権威に従っています。権威に従うということが現代の信者にはなかなか難しいですよね。自分も難しいなと感じることはあります、うん、っていうふうにおっしゃっています。はい、権威に従うっていうのはそうね、難しいよね。その自分とすごく馬の合う、牧師だったらいいかもしれないけどそうじゃないこともあるからね、うん、難しいところですけれども、でも牧師はあのそうね、まあなんていうか、それだけやっぱり権威があるっていうことの反面、責任もすごくある方だからね、本来はね、うん、だからやっぱりその方にやっぱりの話、言うことを聞くっていうのも大事かなと思うんだけど、でもこれを乱用すると、権威のある人っていうのはそれを乱用するとやっぱり、天に私たちが帰った時に非常に大きな、やっぱり私たちもう一般信徒よりも大きなっていうか、厳しく見られるっていうかね、うん、っていうところもあるからね、そういう厳しさっていうのも牧師にはあるんだよねっていうところで、牧師とかあと教師って言われる人たちですよね、
うん、
だから私がなんかハーベスト聖書塾を卒業する時の中川先生の言葉は、うん、あ、ヤコブ書にはっきり書かれてますねって書いてありますよ。そう、もうあなたたちは学んだんだからあなたたちを責任はありますよっていうふうに言われて、人にこの伝道していく中でね、やっぱそう言って聖書のことを話す以上は、まあ裁きっていうかな、まあそういうふうなことはもう責任が非常に重いってことも言われたんですけれども、難しいよねそれになると萎縮して何も言えなくなるんだけどねえ、はい、っていう感じで、もう本当にもっともっと、聖書を勉強してですね、こんなつっかいつっかい言わないようになったらいいなというふうに思うんですけれども、まあでも、そうやってね、自分の努力っていうのをまあありつつ、でも聖霊様の導きに従ってね、あまりこう救急にならないように歩んでいきたいと思っています。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。もぐちゃんも りましたけれど。
迷惑かけました、
ね。お体を大切になさってください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。